皆さんおはようございます。受難節の時、このように礼拝を捧げて、やがて来る救い主キリストのイースター復活の時を待ち望みながら、私たちは心の備えをなし、与えられた日々を過ごそうとしております。そのような中、今朝はどうして神様は人間として御子をこの世に送ってくださったのか、十字架の意味、そして復活の意味を御言葉の分かち合いを通して共にしたいと願っております。神様がたった一回だけ人間の歴史の中に姿を現された、クリスマスという最も大きな喜びがそこには存在します。しかし、喜びと悲しみ、苦しみっていうものは表裏一体と言いますか、密接なつながりを持っています。喜びの中に、実はすでに誰にも気づかれずに悲しみがその姿を宿している。逆にどうしようもないような悲しみや苦しみの中に、私たちは気づかないけれども、喜びに近づいてその喜びを身に帯びようとしている。そしてそのような喜びとは、私たちの内から出てくるものではなくて、私たちが作り出すようなものではなくて、ガラテヤ人への手紙の3章27節に、キリストに会うバプテスマを受けて、あなた方は皆キリストを着たのであるとありますように、寒さの中で震えている私たちに、誰かがそっと上着を着せてくださることによって成し遂げられていくようなものです。イエス・キリストの誕生のはるか750年も前に、預言者、旧約聖書の預言者、神様のお言葉を預かって人々に告げ知らせる役割を与えられた人たち、その中にイザヤっていう方がおられました。ヤウエこそ救い主という意味を持ったイザヤは、このイザヤ書の中で述べられたことがそのまま私たちの時間と営みを超えて、人間としてこの世に誕生された方々の方の存在の意味を告げ知らせているかのようであります。今朝の聖書の箇所は、苦難のしもべの歌と呼ばれています。キリストの側、つまり新約聖書の側から言いますと、キリストはこの御言葉に自らの 歩むべき道を示された。そしてこのことこそが彼の救い主としての唯一の使命でもありました。次元は全く異なりますけれども、私たちは大切な出会いを通して、その出会いの中で生まれた、あるいはその出会った方のたった一言の言葉でも人生をかけたりすることがある、あります。そしてその使命を精一杯の思いを持って果たそうとしていく尊いところを、私たち人間は神様から与えているのです。それを私たちは時として忘れがちでありますけれども、御言葉を通してそのようなことを、あるいは礼拝を通して、交わりを通して、私たちは教えられていくわけであります。私たち人間ですら、そのようなことに命を注ぐことがあるわけですから、まして言わんや、イエス・キリストの場合はどうだったでしょうか。人間として、この世を生きられた時は3年足らずの時でありましたけれども、そのことにイエス・キリストは生涯をかけていかれた。ご存知のように、この聖書は旧約聖書と新約聖書から成り立っています。古い契約、古い約束と新しい契約、新しい神様と人との新しい約束が合わさって、私たちは聖書と呼ばさせていただいております。そしてこの旧約聖書と新約聖書の中心にイエス・キリストというお方がおられるわけです。旧約聖書はこのイエス・キリストを指し示し、新約聖書はこの人のことを証しをしたものであります。今朝取り上げましたこのイザヤ書は、旧約聖書の中では律法や歴史からいろいろなっておりますけれども、預言書の中では最大の預言書と言われています。そして、大まかに分けると第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤからこの書は成り立っています。この書の背景には、紀元722年から721年の北イスラエル王国のアッシリア帝国による滅亡、そして捕囚、敵の国に連れて行かれて奴隷としての歩みを強いられていく、その捕囚、また597年にはバビロニアによる南ユダ王国の滅亡、そしてまた捕囚という過酷な国全体にわたる苦難。しかしその苦難はやがて539年にペルシャ王のキュロスによって捕囚から解放されていくという歴史的な事実を背景として、このイザヤ書は書かれております。ここでは苦しみの中での叫びの神様の需要と慰めの言葉が預言者によって 人々への導きとして述べられています。そしてこの第二イザヤと呼ばれる52章の13節から始まる主のしもべ、苦難のしもべの歌は、私たちの救いはどのようなお方なのかを象徴的に指し示して、告げ知らせるものであるという救い主はどのような姿をとり私たちのところに来るのか、そして私たち罪人はその人にどのような態度をとったのか、人々はこの人の姿を理解したのか、なぜこの人はこのような姿をとって人々の中に現れたのか。預言者は具体的に人々に宣言をし語りかけています。キリスト教は伝統的にこのイザヤ書53章をイエス・キリストご自身の生涯を表すものとして受け止めてきました。従いまして、キリストのこの世での先ほど述べました3年足らずの歩みを思い起こしながら、この聖句の長い聖句のところでありますけれども、ご一緒に振り返ってみたいと思っております。見よ、私のしもべは栄える。栄えるっていうのはもともと賢く行う、あるいは鋭い洞察、正しい判断っていう意味を表すものでありまして、彼は高められ上げられ非常に高くなる。しかし人々の前に姿を現したるこの人の要望は、その病のためにもはや人の姿とは思えないようなものであった。つまり神によって高められるということは、甚だしい屈辱によって達せられるとここでは述べられているのです。それは国民も王すらも理解できないようなことだった。誰しもが今まで聞いたことのないようなものであった。神から使わされたこの人による救いは、人々の理解をはるかに超えたものでありました。このしもべのことを知る人たちは、それは預言者であったかもしれない、しかし知者である彼らにとってもそれは信じられないような出来事であった。その救いの技というものは、神の力がこの人の持つ弱さの中に表されていたのです。キリストの弟子パウロはコリント人への第二の手紙12章9節で、私の力は弱いところに完全に現れると述べています。しかしこの若木は本来なら人の目には新鮮で美しく心地よいものとして見えるものであったでしょうけれども、砂漠の中でやっと芽を出し、葉をつけて命をかろうじて持つような木のようにしか映らなかった。宗教改革者ルター役の聖書では、いかなる姿も美しさもなかったと述べられています。それに対して私たちは、誰しもが気づくようなその人の持つ病とそれによる痛みを見て取り、忌み嫌い顧みることはなかった。誰が気づいたであろうか。知者と呼ばれる人々さえも誰もわからなかった。 彼の抱えていた病とは、痛みとは、実は私たち一人一人が自らの中に抱えているものであった。そのようなことに誰も気づかなかった。ただ彼らが思ったことは、愚かにもこの人の病と痛みは神様が彼ゆえに下されたものであったと判断したことでありました。53章の4節では、まことに彼は我々の病を負い、なんということでありましたでしょうか。彼が身に帯びていた病とは、私たち自身が自分のうちに持っており、自分自身ではどうすることもできない私たちの罪そのものであった。そのことに、罪人、ここで言う罪とは、もともとの言葉が的外れということを示しているように、神様との正しい関係を捨ててしまって、人間本来に与えられている、神様が与えてくださった本来の道を誤った状態を示しています。そこから私たち人間は自分の力では抜け出すことのできない、誰かによって救い出されなければ、そこから抜け出すことはできない。そしてその救いとは、一人の人の贖い、自らの命を身の代金として捧げるという行為を通してしか成し遂げられることのできないものなのです。五節、この苦難のしもべの病と痛みは、実は私たちの罪のためであった。そしてこの人の受けた身代わりの懲らしめと苦しみ、それは肉体的のみならず、精神をすら破壊するようなものだった。しかし、このことによって私たちは癒されて回復させられた。このことこそが私たちにとっての誠の平安。私たちが自分の力では作り出すことのできない、与えられた平安と呼ぶにふさわしいものでありました。6節に、導き手のない利己的な勝手な歩みをしている羊のように、私たちは神から離れていこうとしています。そのような私たちの罪を、神は全部この人に身代わりをさせた。7節には、そのような苦役を課せられても、この人は言い訳もせず、黙々と与えられたこの人の使命を果たしていかれた。この人は裁きを受けて、最後はその命も取られてしまった。しもべの死は彼の苦難の終わりとして理解されていきます。しかしそれにとどまることはなかった。終わらなかった。9節には、彼は無罪であったにもかかわらず、その墓は神に逆らう者とともに設けられた。10節に一つの結論が書かれています。このしもべの苦難と死が何を意味するのか、それがもう一度明確にされていきます。そればかりなく、彼の死の後に来る復活の栄光について 述べていくのです。神は彼の子孫、彼の子孫、これは彼の血筋というよりは彼がその命によって贖おうとされた羊、つまり贖いを通して与えられた恵みを受けた人間の神による永続性をここで示しています。確信をさせていくのです。そのような行いを通して彼は自分の魂の苦しみより光を見て満足をすると十一節では述べられています。光とは救いの幸いのことでありますし、自分の犠牲がどのような意味を持ち結果をもたらすかを知って、そこに彼の満足、満ち足りた思いがあったということです。義なるしもべはその犠牲の行為によって多くの人をその義に預からしめ、またその彼らの不義をそのまま覆っていかれた。不義なる者を救うために、不義なる者を救うためには自らが同じく不義な者となっていかなければならなかった。ここには旧約新約聖書全体を通して貫かれている、なぜ義人が、なぜ正しい人が苦しみを受けねばならないのか、人間の罪の問題、そしてそれを贖うためには自らの力ではいかんともしがたい、それは人間をはるかに超えた方の力による、配慮によるしかないということが宣言をされています。詩編の八編の四節の中で言われている人間の、私たち人間の存在、人は何者なのでこれを御心に止められるのですか、人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか、我々は何者か、いかなるものなのか、どのような存在なのか、これは人間の存在の永遠のテーマなのですけれども、私がこちらにお招きを受けて4年前に最初に語らせていただいた我々は何者かという主題で、このところで皆様方にお話をさせていただきました。キリストははっきりとそれを自覚しておられた。それゆえに人間の罪を背負いながら人と共なる生涯を送ることがおできになった。そして彼は自らの苦しみの実りを、光を見て満足するのです。ここでは神いるそのことの成就、つまりしもべの復活ということが暗示されており、その答えが記されております。もし人間が正しい心、生き方をできるとするならば、そのような生き方を持ちうるとするならば、それは決して自らの力によるものではない。そのことを昨年クリスマスにかけて2回にわたって述べました。宣教師の方々をはじめとする、私たちは信仰の先達者たちを通して、私たちにキリストにつながることを、連なることを許されたものは知っているのです。与えられているんです。 私たちの信仰の先達者たちは人と共なる歩みをしながら人生においてこの一点を決して踏み外さなかった。今日の世界の混迷、司会者のお祈りの中にもありました。歴史の中の混迷はこの出来事にこの一点を外すか外さないかということに深く関わっていると思います。クリスマスの意味はクライストマス、キリストを礼拝するということですけれども、私たちが捧げているこの礼拝は一番最初のキリストの十字架と復活の出来事に立ち返って預かり、人間の時間を超えて私たちはこの礼拝を捧げていくことによって、人間の時間を超えて一番最初のイエス・キリストの十字架と復活の出来事に立ち返っていくんです。そして新たな出発を成していくんです。この礼拝を包み込むようにしてくれるのがクリスマスの礼拝であり、イースターの礼拝ではないんでしょうか。改めて皆さん方お一人お一人はこの礼拝をどのような思いを持って受け止めておられますか。そして繰り返していくっていうことと一度きりということをどのように受け止めておられますでしょうか。今日のこの礼拝は来週、再来週、再来週はイースターの礼拝ですけども、繰り返されていくことでしょう。しかし私に与えられた人生っていう物差し尺度で考えていくならば、これはたった一度っきりの出来事なんです。もうこの礼拝は二度と私たちは経験することができない。昨年のちょうど今頃、私はベッドの上に身動きができないようなたくさんの管と針をつけられて、とうとう全く手前事ですけども、明日をも知れぬ身で、ああとうとう梅の花も桜の花も見ることができなかったと悔やんでおりましたけども、回復が見込めないような状況の中でそんなことを思えるような、なんとも愚かな自分であったと思うんですけども、来年こそはきっと桜を見たい。今日来る途中でも高速の山々のところでもたくさん桜が生えて、高速を降りてからもたくさんの桜を見ることができて、本当に私は素晴らしいなと心から昨年のことを思うわけであります。皆さんに本当に長い間祈っていただいて、手術そして療養の時を過ぎてまたここに立つことができたことを、12月に立つことができたことを本当に心から感謝をしたわけであります。横にそれてしまいましたけども、私たちの生涯の中でたった一度っきりのこの礼拝を捧げていく、なんていうありがたいことではないでしょうか。だから だからこそ自分のことしか考えられない私たちは、このたった一度きの礼拝だからこそ、今も病気で入院をされて加療を続けられておられる方々、いろんな病を持っておられる方、仕事でいろんなことの中でこの場に通らない方々のことを一緒に覚えながら礼拝を捧げていくことができるんです。イエス・キリストの生涯とはどのようなものであったのか思い起こしてください。家畜小屋で生まれて、人知れず父ヨセフの亡き後は母兄弟の面倒を見ながら大工としての仕事を続けられた。それは世の中の人がほとんど知らない人間のたった一人の歩みでありました、営みでありました。しかしあの伝道の書の著者が、天の下の出来事には全て定められた時があると言っているように、その時はやってまいりました。彼が30歳近くになった時、バプテスマのヨハネとの決定的な出会い、そのことを通して神の子としての生涯、公の生涯、交渉会を始められました。それは疲れた者、苦しんでいる者は私のもとに来なさい、休ませてあげようという人々と歩みを共にした生涯でありました。その重荷を担うという生涯でもありました。そして生涯の最後には、救い主として人々の罪を背負って十字架にかかられた。しかし彼の誕生の時、あの天使ガブエルが母マリアに、この子はインマヌエル、神と共にいますと呼ばれるであろうと告げたように、復活という喜びを与えられて高く上げられた。苦難のしもべの歌は、苦難のしもべはキリストの生涯をその本質において指し示しています。そのような意味では、国という枠に限られない、人間と人間の違いを超えて人間そのものの贖いが告げ知らされています、告げ知らされています。そしてこのことは人事ではないんです。私たち一人一人のことでもあるんです。贖いを通して、なんとか神様から与えられた人生をかろうじて生きている、いや生かされてるって言った方がいいかもしれません。生かされてる私たち一人一人のことであります。イザヤ書53章は12節で、彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをしたと締めくくられています。今日からまたこの贖いと復活の力に支えられて、私たちの存在の根拠、根っこがどこにあるかを自覚して過ごしていきたいと願います。悲しみの出来事と、それを人間の力や思いをはるかに超えて包んでくださる神様の愛に触れて、喜びと希望を持って、この変わりやすい、どうなっていくかわからない、本当に厳しいこの世界の現実の中で、与えられた場所を精一杯人々と共に生き抜いていきたいと切に願っております。祈ります。父の神様、 御言葉を通して共に、アン様が与えてくださった指針を今日また振り返ることができて感謝いたします。今日の礼拝を通して受難節の意味、来るべきイースターの喜びを望みながら学び合いをすることができたことを感謝申し上げます。ここに通じない方の言葉を覚えますけれども、この与えられた時を、場所は異なっておりますけれども、共にすることができますように。そしてまた今週1週間、御子の苦しみのことを、御子の苦しみは私の苦しみであったということを思い起こしながら、与えられた人生を一歩一歩進んでいくことができますように。そのことを通して回復を与えられ、力を与えられて、人々と共に歩んでいくことができますようにお導きください。この願いと感謝を尊きイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。